ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。こんにちは、ヤマトです。ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。ハウルスピリットについて簡単にご説明します。ハウリとはハワイ語で幸福、喜び、楽しさという意味です。ポリネシアン地方のスピリチュアルから生まれたものです。自然界の8つのエネルギー要素を活用した開運術なんですね。目標達成や願望実現に向けた人生カウンセリングができるようになります。このハウリを用いて人を分析しますと、分析した人の人生を紐解くことができます。前回放送を聞きになった方はわかると思うんですが、潜在能力というお話を前回させていただいたんですけども、私自身が潜在能力の一番目立った形で現れるのはシンクロニシティっていう現象だと思うんですね。シンクロニシティっていうのはユング心理学好きな方は聞いたことあると思うんですが、ユングというね、有名な心理学者で、お好きな方もいらっしゃると思うんですけども、ユングがカウンセリングをしている時に、そのカウンセリングの受けている方が、昨日カブトムシの夢を見ましたと、黄金色のカブトムシの夢を見ましたと話をされたそうなんですね。その時に窓に何かが当たる音がして、ユングが、何が当たったんだろうと思って、気になりまして、その窓を開けて下を見ましたら、黄金色のカブトムシが窓に当たって落ちていたという話があるんですね。ちょうどそのカウンセリングをしている時に、その黄金色のカブトムシ同時に現れたと。で、これはきっと偶然ではないと、これは何か意味があることだろうというところから、ユングはシンクロニシティ、日本語では共時性とよく言われますけども、いうものを発表されたそうです。ですから今日はその私は潜在能力の一番現象としてよく現れる、共時性というものについて今日は考えていきたいと思いますので、最後までお付き合いいただけたらありがたいんで、よろしくお願いいたします。ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。
風水鑑定士の私、福岡ザキの風水談話を毎週水曜日に放送していきます。風水に関すること、財運、健康運、住まい運等、運気を上げることについてお話をしていきます。もちろん結婚についてもお話しますよ。これを聞いてあなたも運気アップ。
Try to the next stage アルファ。
例えばタイタニックという映画が、十数年前にもう大ヒットしましたけども、タイタニックの事件と言いますか、事故ですよね。あれは事故が起きる15年前にあれと全く同じ小説が書かれたっていうことがあったそうです。その名前もタイタンという名前で、タイタニックに似てますよね。そして船の大きさも一緒、そして航路も一緒、そして氷山にぶつかって沈むという事故まで一緒ですから、本当にこれが偶然と言えるのかというような出来事が、タイタニックの事故が起きる15年前にあったそうです。これを私なんか聞いた時に、すごいなって、預言者みたいな人ってもしかしたらシンクロニシティっていうのがあるのかなとその当時思いました。それと今リンカーンという映画をやっておりますが、リンカーンとケネディの共通項もたくさんあるって言われてますよね。一つは銃で射殺されてしまったということと、それと有名な話ですが、リンカーンの秘書はケネディって言うんですね。で、ケネディの秘書はリンカーンって言うんですね。で、暗殺した方オズワルド、ケネディを暗殺したのはオズワルドと言われておりますが、オズワルドは1939年生まれなんですね。で、リンカーンを射殺した犯人の生年月日も1839年、丸100年違うんですよね。 で、リンカーンはフォード劇場で殺されて、ケネディはフォードという、まあフォードの車ですね。車の上で亡くなったと。まあフォードつながりとも言われておりますが、まあそういったことをこう考えましても、まあただ単なる偶然の一致じゃないなと。まあ両方共通しているのは、まあ黒人の解放運動ということをやっておりましたんでね。まあそういった政治的な部分を見ましても共通項というのはたくさんあります。ですから、こういうような、まあ偶然というものをこう意味をつけて解釈していくっていうのがまさにシンクロニシティの考え方だと思うんですよね。それから先日オランダを外遊されました、まあ、あの、雅子様のお元気な姿っていうのも、あの、報道されましたけども、雅子様の旧姓っていうのは、小和田雅子様って、まあ、覚えてらっしゃる方もいると思うんですが、まあ、弟君、ね、秋篠宮殿下のお妃の紀子様の旧姓も、覚えてらっしゃいますかね。川島紀子様ですよね。で、これ、まあ、皆さん、ラジオの前で、名前を横に書いてみたら、面白いと思うんですが、大和田雅子の下に川島紀子と書いてみてください。そしてこれジグザグに読んでいくとどうですか？大和田雅子、川島紀子になるんですよね。これ私聞いた時に、あ、すごい偶然だなと。まさに皇室だなと思いました。確かにこういった偶然って、まあ見つければ、まあ、そんなことは偶然であるよっていうことかもしれませんが、やっぱり意味のある偶然っていうのが、この私は共通性じゃないかなと思うんですね。それをただ単に偶然と思うのか、いや、これは何か意味があると思うのかによって、人生の広がり方って、やっぱり違ってくるんじゃないかなと思います。で、それは私なんかはすごく、このシンクロニシティっていう現象を信じているもんですから、こう何か人との出会いも、あ、これはもしかしたら共通性じゃないかなというふうに思って、まあ接していくと、まあ多少でもね、学びがやっぱりあるんじゃないかなと思うんですね。よく、袖触れ合うも多少の縁って言いますよね。まあ多少っていう字は多い少ないって書かれる方いるんですが、他に生きるって書けますよね。で、その多少というのは、元から前世からのつながりという意味があるそうです。ということは、袖触れ合うも多少の縁の多少は、まあ袖触れ合っただけでも前世から何らかのつながりがあったんですよという意味で使われることわざだそうなんですけども、そう考えていくとすごく面白いんじゃないかなと思うんですね。人とのやっぱりつながりっていうのは、本当に新幹線で偶然隣り合っただけでも、もしかしたらこれは意味のある、もしかしね、つながりかもしれないと思えるかもしれませんし、まあ何もないと思ってそのまま通過しちゃう場合もありますが、さっき申し上げたように、もう袖が触れ合う、例えば満員電車でね、こう引き締め合うのも多少の縁ということにもなるわけですよね。で、私があと好きな言葉の中に大祭中祭小祭っていうのがあるんですが、あの大祭中祭小祭の大中小は大きい、真ん中ちっちゃいということですね。で、祭は才能の祭という字を書きます。これはあの徳川家に使いました、まあ柳生家、まああの柳生十兵衛で有名ですけども、柳生家に伝わる家訓だそうなんですけども、大祭中祭小祭の小祭、小祭とは縁に出会えて縁が分からずというそうです。つまりこれは素晴らしい縁だということが、まあ周りから見て、あ、素晴らしい、あの人縁に出会ってるのになになと思っても、その人自身がこれはいわゆる良縁、良い縁だということに気づかずに流れていってしまうということなんですね。で、仲裁というのは縁に出会えて縁を生かさずと言います。ですから縁が来てるということはご本人も分かってるんですが、その縁を生かすことができない。じゃあ大祭はどうかというと、大祭というのは縁に出会えて縁を生かすと。ですから先ほど申し上げたように、こう何気ない出会いでもそれを 100% 生かしていくというのがまさに大祭の生き方だと思うんですね。で、私はこれがまあ野球家に伝わる家訓ということを聞いて、ああすごいなって、さすが県の 武将といいますかね、剣豪というのはこういうことを大事にしてたんだなっていうのを改めて感じましたが、これも私は共時性、シンクロニシティにつながるんじゃないかなと思うんですね。まあ、先ほど申し上げましたように、あ、そんなの偶然だよっていうのか、あ、それは何か意味のあることだと、まあ、深く考えていくのでは、やっぱり違ってくるんじゃないかなと思います。虫の知らせですとか、こう、正夢ですとか、そういったことなんかもね、やっぱりこう、感じていくんじゃないかなと思うんですね。で、前回私がお話した呼吸法をやってるときに、まあ、ちょっとこれは変なのかもしれませんが、呼吸法をやってイメージをしていきましたら、なんて言いますかね、夢と現実の区別が一時つかなかったことがあるんですね。例えば、昨日こうだったよねって、家族、あるいは知り合いに話したら、え、何言ってんですかって言われたことがあるんですよ。それまだ始まってませんよって言われたことがあるんですね。で、その時に初めて、あ、そうかと、これまだ始まってないんだ。ところが、結果を夢で見てしまったんですね。それを自分は現実だと思い込んで、こういうことになりましたよねって言ったら、違いますよ、まだ始まってませんよ。で、それが全部その通りの結果になってしまったことがあります。まあ、それはもちろん一時だけのことでしたけども、これが多分、正夢に近いようなことだったんじゃないかなと、今から振り返ると思いますね。ですから、そういった、まあ、潜在的な能力ですとか、まあ、こういった共時性ですとかね、まあ、考えていただくと、まあ、そういった不思議な体験も感じ取れるようになっていくかもしれませんので、まあ、不思議な体験というものを何か意味付けてね、考えるっていうことも、まあ、してみたら、まあ、また人生広がりが出て、面白くなっていくんじゃないかなと思いますんで、まあ、参考にしていただければなと思います。
ヤマトのハウルスピリット、新しい人生分析学。
出会いは一期一会。
今話題のあのタイトル、
注目度急上昇中のあの作品、
青春に刻まれた懐かしの一冊。
あなたも僕らと素敵な出会いを探しませんか？ラノベランデブ
ー、各週月曜ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
今日は共時性ということについてちょっとお話をさせていただきましたが、まあ、いつものようにスピリチュアルな部分で観察しまして、月別で、まあ、こういった、まあ、性格の方っていうのは共時性を受けやすいですよっていうことを、まあ、月別に解説しますので参考にしてください。1月生まれの方、まあ、頑固にならないっていうことが大事です。2月生まれの方、慎重になりすぎない。3月生まれの方、伝統を重んじるということが大切です。4月生まれの方、優柔不断にならない。5月生まれの方、思いやりの欠如というものがないということが大事ですね。まあ、要するに思いやりを持つということですね。6月生まれの方、執念深くならない。7月生まれの方、怠け心をあまり持たない。8月生まれの方、享楽的にならない。9月生まれの方、嘘をつかない。10月生まれの方、おしゃべりになりすぎない。11月生まれの方、劇場的になりすぎない。12月生まれの方、警戒しすぎない。まあ、これらの、まあ、性格性質を少し気をつけていただければなと思いますので参考にしてください。
ヤマトのハウルスピリット、新しい人生分析学。
ロミレー泉の運命分析、男と女。あなたの運命はどうなる？彼や彼女の本音が知りたい方はぜひ。ビジネス恋愛に役立つ効果的な活用法をお伝えします。あなたの未来がどんどん変わって人生楽しくなりますよ。毎週日曜日更新、ポッドキャストでも配信中。
Try to the next stage アルファ。
ヤマトのハウリスピリット新しい人生分析学、今回の放送お楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りを募集しています。お便りの宛先はヤマトアットマークアルファハイフォンレディオドットコム、またはアルファ公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。なお相談の時は必ず生年月日を明記してくださいね。まあ今日は教授制っていうことについてお話をさせていただきましたが、まあユングのまあ提唱されているもので、まあなかなかねユングをお好きな方っていうのは、まあ私以上にまあ詳しい方もいらっしゃると思いますが、まあ偶然というものに意味付けるっていうのもね、なかなか面白い感想ではないかなと思いますので、まあこういう素晴らしい人に出会えた、まあ逆の方もいらっしゃると思うんですが、まあ逆の方に出会った場合は何か学びを教えてくれる、あるいは教えてくれたと思うのもまた意味付けとしてはいいんではないかなと思いますね。まあ世の中にはいい人ばかりではありませんし、なかなかね自分と出会って、まあ逆の場合もあるかもしれませんが、まあ学んでくれた方、そうでない方もいらっしゃいますんでね。でも何かやっぱり意味があると思ってね、生活されるとそれだけでもまた一日一日が楽しくなり、まあ学びが出てくるんではないかなと思います。まあ参考にしていただければ幸いですので、またお目にかかれるのを楽しみにしてますんで、今日はありがとうございました。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。